聖書を開きましょう。創世記の28章10節から22節までです。創世記の28章10節から22節までです。お読みいたします。創世記28章10節から22節まで。ヤコブはベールシェバを立ってハランへと旅立った。あるところに着いたとき、ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にしてその場所で横になった。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて立てられている。その頂きは天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで、決してあなたを捨てない。ヤコブは眠りから覚めて、まことに主がこのところにおられるのに、私はそれを知らなかった、と言った。彼は恐れおののいてまた言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家に他ならない。ここは天の門だ。翌朝早く、ヤコブは自分が枕にした石を取り、それを石の柱として立て、その上に油を注いだ。そしてその場所の名をベテルと呼んだ。しかしその町の名は以前はルズであった。それからヤコブは誓願を立てて言った。神が私と共におられ、私が行くこの旅路を守り、食べるパンと着る着物を賜り、無事に父の家に帰らせてくださり、こうして主が私の神となられるなら、石の柱として立てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るものの十分の一を必ず捧げます。それではこの箇所より、御臨在に気づく祝福と題して、遠藤実先生に説教をお願いいたします。
おはようございます。はじめにお祈りをさせていただきます。天のお父様、この時間をあなただけが崇められる時間となさってください。そしてあなたの思い通りになさってください。必要な言葉をください。私たちの罪を許してください。私たちも許します。悪の働きからどうぞお救いください。イエスキリストの御名で祈ります。アーメン。今日は3つの話をこの箇所からしたいと思います。一つ目ですけど、ちょっと書いてきました。丸一、苦しみの中で神様は共におられるという話が一つ目です。苦しみの中で神様は共におられるという話が一つ目。そして二つ目のお話は、私だけでなく隣人も祝福される。私だけではなく隣人も祝福されるという話が2つ目。それで3つ目ですが、すべてのものは神様のもの、すべてのものは神様のもの、この3つの副題でこの箇所からお話ししたいと思います。で、一番最初ですけども、苦しみの中で神様が共におられる。 苦しみの中で神様は共におられる。どうして苦しみの中でって書いたかと言いますと、この10節ですね、もう一回読みますけど、10節、ヤコブはベールシェバを立ってハランへと旅立った。どこが苦しんだか分かりませんけど、ちょっとあらすじを言いますと、ちょっと紹介しますね。ヤコブさん、まあ、知ってる方も多いと思いますけども、ヤコブは家族構成から言いますと、ヤコブのお父さんはイサク、ヤコブのお父さん、お母さんはリベカ、ヤコブは双子で、お兄さんはエサウ、そしてその弟がヤコブです。で、性格は穏やかな人と聖書に書いてあります。で、なんで苦しみの中なのかと言いますと、今家族がごたごたしていて家を出なければならなくなった。具体的に言うと、お父さんイサクが100歳を超えて、いよいよ後継者といいますか、神様の祝福を子供に与えてくださったんだけども、お父さんは当然長男のエサウを祝福しようと思っていたんですが、神様は実は生まれる前から弟のヤコブを選んでおられました。それで神様の言われた通り、弟のヤコブが祝福されました。それが問題で、お兄ちゃんが今カンカンに怒って、あいつ殺してやると言ってるんです、家の中で。だからこのままじゃ危ないということで、お母さんのアドバイスで、うちのお母さんの実家に逃げなさい。とっても悲しい旅行なんですね。このお兄ちゃん、カンカンに怒ってるお兄ちゃん、どういう人かというと、一言で言うと、毛むくじゃらって書いてあるんですね。毛深い人って書いてあって、毛むくじゃらで体育会系なお兄ちゃんなんです。いつも野山を駆け回って、獣を取ってくるのが得意だった。で、お父さんはそのお肉の料理が大好き。本当にワイルドなお兄ちゃん。で、この弟の方は、文化系というかインドアなんですね。穏やかな人だったって聖書に書いてあります。そしていつもお母さんの料理の手伝いをしていた。彼の肌は滑らかだった。聖書に書いてないけど多分色白だったと思いますね。わかんないですよ、想像ですけど。だって天幕を好んだって聖書に書いてあって、肌は滑らかだったって書いてあって、お母さんの料理をいつもしていて、あんまり外で遊ばないみたいなんで、多分お兄ちゃんとは対照的に、文化系な弟でも計算早くて、色白でちょっと弱々しいんだけど、計算早くて、お兄ちゃんがもうヘトヘトになって、もう死にそうだ、その煮物食わせてくれって、もうはぁはぁ言って帰ってきた時に、この弟はあげなかったんですね。お兄ちゃんの長子の権利を今すぐ私に売りなさいってピピって計算して、するとお兄ちゃんはもう飢えて死にそうなので、そんなものどうでもいいって言って売り渡してしまった。そのような計算がピピッといくような弟ヤコブですね。で、お兄ちゃんがもう殺してやる、その体育会系のお兄ちゃんが殺してやると、いつもあれですよ、いつも動物を殺してる人ですからね怖いと思いますね。殺してやるって言ってるので、逃げなさいと。で、どこまで逃げるかと、お母さんの実家ハランというところなんですけど、今住んでいるベールシェバから800キロ、札幌から800キロ測ってみたら、盛岡過ぎて福島過ぎて茨城くらいでしたね。だから盛岡から当然札幌よりずっと北上していくわけですよ。あ、そのハランっていうのは北の方なんですけど、もしかしたら稚内過ぎてサハリンぐらいまで徒歩で、しかもインドアですからね、普段あんまり外で遊んでませんから、とても悲しい一人ぼっちで、いつもお母さんと料理してたんだけども、結構お坊ちゃんだと思うんだけども、本当悲しい。で、お父さんは自分を祝福してくれたんだけど、そういう家のごたごたで逃げなくちゃならない。で、初めてかどうか書いてないけど、石で寝たって書いてありますね。11節、あるところに着いた時ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にしてその場所で横になった。本当に辛い、悲しい、寂しい夜だと思います。これからどうなるのか、こんな旅行したことないよっていう気持ちだったかもしれません。 でその時に夢を見ました。12節から15節を皆さん一緒に、12から15節皆さん一緒に読んでもいいでしょうか。12節から15節です。そのうちにというところです。3、はい。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて建てられている。その頂は天に届き、見よ、彼の使いたちがそのはしごを登りしていく。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。夢を見ていたら天からはしごが降りてきました。はしごって書いてあるけど、多くの翻訳は階段って翻訳されてますけど、12節、見よ、一つのはしごが地に向けて建てられている。一つの階段が地に向けてっていうことは、普通階段とかはしごっていうのは上に登るためにね作りますけども、逆ですね。天から地に向けてって書いてありますね。天から降りてきたはしご、天から降りてきた階段です。そして13節、見よ、あ違った、その次、12節の途中、その頂は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。天使たちがそこを行ったり来たりしている。そして13節、そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。本当に寂しい夜に気がついたら、神様ご自身がすぐそばに立っておられた。そして言ってくださった。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。一番寂しい時に神様が一緒にいてくださって、一緒にいてくださるだけではなくて、どこに行っても私はあなたを守り、この地に連れ戻す、決してあなたを捨てないと言ってくださった。すごく嬉しかったと思うんです。今逃げていくことも、連れ戻すっていうことは、今逃げていくことも神様ご存知だということです。逃げていっていることも、うちのごたごたのことも全部神様ご存知で、しかもこのごたごた家族の問題で終わらない。必ずあなたを祝福する。まだ子供もいないんだけど、あなたの子孫は地の塵のように多くなる。ずっと将来までもう祝福が約束されてしまいました。現実は家の中でごたごたがあって、お兄ちゃんがカンカンによって怒って殺してやるって言っている。実はその前にはお父さんとお母さんも意見の違いがあったんですね。お父さんはお兄ちゃんを祝福したい、お母さんは弟を祝福したいって意見の違いもあって、本当にいろんな問題があって、そしてそのシチューで煮物で騙したこともあったし、お父さんが弟ヤコブを祝福してもらった時にはお兄ちゃんのふりをして騙したんですね。目が見えないお父さんを騙しました。肌が滑らかなのでわざわざ毛皮を着てお父さんを騙して祝福奪ったと書いてあります。で、そういうごたごたが積み重なってこじれてしまって、とうとう出ていかなきゃならない。そういうことって私たちの日常に結構あると思うんです。ちょっと職場の事情で 今はこの職場にいれないからちょっと上司に頼んで移ってもらうとか、自分が転勤しなきゃなんなくなったとか、ちょっと今学校休まなきゃなんなくなったとか、入院しなきゃなんないとか、ちょっとこの場所にいれなくなって泣く泣く引っ越しをしなきゃならないとか、そういうことは私たちの生活によくあると思うんですね。クリスチャンも例外ではないと思うんです。でも神様はイエス様の言葉ですけれども、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、私は世の終わりまでいつも、どんな試練の時も、どんな悲しい時も、一人ぼっちの時も、罵られている時も、恥かいている時も、私はあなたと共にいる、あなたを捨てないと言ってくださいます。気がついたら天から階段が降りてきて天使が上り下りしている。天使っていうのはメッセンジャーで、いつも神様の言葉をこう伝えてくれる存在ですね。である、あの仲介書によると、これは天使がね、いつも神様の御言葉をこう教えてくださって、そしてまた上り下りしてるって、私の祈りもいつも天に届いてるんだって、そういうあの解説の本がありました。神様が、天使だけではなくて神様ご自身がすぐそばに立っておられた、そして私はそれに気づかなかったと言いました。神様のことをいろいろ、こういう神様だと聖書に書かれていますけれども、すごく強調されているのは聖なる神様ですね。なんで強調されているかというと、聖書で聖なるっていう時だけ3回とか繰り返すんですよね。聖なる神様ってさらっと言わなくて、聖なる聖なる聖なる神様と言って強調します。聖なる聖なる聖なる神様がお兄ちゃんを騙したり、目の見えない お父さんを騙すようなヤコブと交わってくださるんですね。来てくださるんです、上から。ヤコブ、聖なる聖なるヤコブじゃないですよ。結構ピピッと計算高いというか、本当にお腹空いて死にそうな人にただでやんないとか、そういう面があるんだけども、聖なる聖なる聖なる神様が降りてきてくださって、上からはしごを下ろしてくださって、上から階段を下ろしてくださって、私はあなたと共にいると言ってくださるんですね。私たちも記憶はないと思います。でも聖なる聖なる聖なる神様といつも交わることができるし、いつも祈ることができる。どうしてか、こんなに失敗したのに、こんなに言っちゃいけないこと言っちゃったのに、あの人怒らしちゃったのに、それでも神様と私たち祈ることができる。それはただいつも祈りの最後にイエス・キリストの御名によってとか、イエス・キリストの御名でとか言いますけど、イエス・キリストを通してとかって祈りますよね。世界中の教会に必ずあるもの、それは十字架です。ここの街道にもありました。私が神様の呪いを受けるのではなくて、イエス・キリストが神様の呪いを受けてくださって、私が裁かれるのではなくてイエス・キリストが裁かれて、私が捨てられるのではなくてイエス・キリストが捨てられたものとなって、そして私のことを、神様はあなたを捨てないと、あなたを守ると言ってくださるんです。それただじゃないですね。イエス・キリストが捨てられたんです。イエス・キリストが傷ついて殺されて、まさに黄泉にまで下ってくださった、そういう救い主がおられるから、私たち聖なる聖なる聖なる神様と交わることができます。ヤコブは言いました。私は気づかなかった、ここは天のもんだ、恐れおののいて言いました。皆さんがどんな悲しい時、皆さんの人生で悲しかった経験、今も時々思い出すと悲しくなることたくさんあると思いますけれども、それでもその悲しみのど真ん中、一番嫌だった、一番恥ずかしかった、屈辱的だった、あの時にやっぱりイエス様が共にいてくださって、悲しむ者と一緒に悲しんでくださって、私はあなたと共にいる、私はあなたを捨てないと言ってくださいます。これからも将来も皆さんが罵られるとき、恥をかくときあるかもしれないけども、そのときもイエス様は共にいてくださいます。ここまでが一つ目、苦しみの中で神様は共におられるという話でした。で、二つ目です。 私だけでなく隣人も祝福されるという話です。私だけでなく隣人も祝福される。でこれは14節に書いてある言葉です。14節、あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。まずもちろん独身で一人ぼっちで旅行しているヤコブに、あなたの子孫は地の塵のように増えると約束してくださいました。私たちは時間の中で生きてますが、明日のこと見えませんよね。明後日のこと見えません。10年後のこと私は見えませんけれども、神様は10年後のことも100年後のことも3000年後のことも今と同じように知っておられます。それでその神様だけがあなたを地の塵のように増やすと言ってくださいました。それは神様の御前ではもう決定事項ですね。それだけではなく、後半を読むと、あなたとあなたの子孫によって地上のすべての民族が祝福される。すべての民族が、全員があなたとあなたの子孫によって祝福される。これはもう意味不明だと思うんですよ。たった一人ぼっちで野宿してるのに、地上のすべての民族が僕と僕の子孫によって祝福されるって全然意味分かんなかったと思うんだけども、今新約聖書の時代に生きている私たちは分かります。新約聖書はいくつか解説があります。まずこれは複数形ではなく単数形で、あなたの子孫によって祝福される。でその子孫とはイエス・キリストですとはっきり書いてある箇所が2箇所あります。つまりヤコブの子孫から生まれたイエス・キリストによって全ての民族が祝福される。もう一人は、もう一つは文字通り、ヤコブは12人の子供を産みます。で12部族となってイスラエル民族ができます。そのイスラエル民族によって世界の国が祝福される。その2つの面があるんだけども、私たち日本人なので、またイスラエルの家系の人少ないと思うんだけど、いるかもわかんないですけど、けれどもその日本人の私たちがイエス様によって見つけ出され祝福されましたよね。私たちはさっきも言いましたけども、イエス様の十字架の贖いによって神様の子供とされましたよね。これは祝福です。世界の民族がイエス様によって祝福される、その意味があります。ところが地上のすべての民族って言ったときに、これはもっと範囲が実は広くて、私たちの、まだイエス様を知らない私たちの周りの人たち、近所の人たち全員のも含まれているわけです。イエス様がこの世界の人々を愛して、十字架でかかるほど、命を捨てるほどに愛してくださった、これは分かりますよね。でも求道者の方と話すと、だってイエス様って言うけど見えないじゃんって言うんですよ。神様はこうだああだって牧師さん言うけど見えないじゃん、見えないから信じられないっていう人いますよね。皆さん神様見たことありますか？多分ないと思います。たまにね、夢でイエス様が現れたっていう人いますけども、多くの人神様見たことないし、イエス様を肉眼で見てないと思うんです。でもイエス様が天に昇られるとき、見えるものを残してくださいました。それは私の体だと言われました。見えるものを残してくださったんですね。私の体、キリストの体、それは教会ですね。一人一人は各機関ですと聖書に書いてあります。クリスチャン一人一人が教会の一部であって、キリストの体の一部です。ここに一体性がありますね。エペソの手紙の5章の一番最後に、こうして男と女は一体となると、結婚のことを教えて、男女が一つになると書いてあって、その次に、この奥義は偉大です、私はキリストと教会を指して言っているのですと。男と女が結婚して一体になるっていう話をかなと思ったら、キリストと教会が一体になるっていう話だったっていうオチがあるんですね。いや、オチって言ったら失礼ですね。そういう結論があるんです。つまりイエス様と私たち教会は一つの体です。私たち一人一人は各機関です。ここまでいいですよね。他の例え話では、イエス様はブドウの木です、あなた方は枝です、これも一体ですね。ちょっと脱線仕掛けそうなんだけど、しないように気をつけますが、この間ブドウの木見たら、すごく弱々で、ブドウの木 で、私はブドウの木であなた方が枝ですって言った時、僕の最初のイメージは大木のイメージで、イエス様っていう大木がドーンとあって、細い枝が私たちがくっついてると思ってたら、本物のブドウの木見たら、どこが幹でどこが枝か判別不能だったんですね。わからないですよね、ブドウの木は。それほど一体性があるんですよ。どこがイエス様か、どこが僕かわからないと。イエス様が頭で、私たちが体ですっていうのも一体性がありますね。私は今コップを持ち上げました。これは誰の仕事か、手の仕事か、肩の仕事か、頭なる頭の仕事か、答えは何でしょうか。全部ですね。一体性がありますよね。全部が用いられてコップを持ち上げていると。何が言いたいかというと、イエス様によって地上のすべてが祝福される。イエス様の教えは、あなたの隣人を愛しなさい、互いに愛し合いなさい。イエス様の願いは、悪を持って悪に報いず、侮辱を持って侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。第一ペテロ3章9節。何が言いたいか皆さん伝わってますか。あなたの子孫によって、イエス様によって、全すべての民族が祝福される。それは誰がするんでしょうか。イエス様がなさる。そして教会がする。つまり私たち一人一人がするということですね。敵を愛するということですね。イエス様を知らない人に悪く言われても侮辱を持って返さない。悪を持って悪に報いず、侮辱を持って侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。第一ペテロ3章9節。ですから私たちはイエス様につながる各機関として、それぞれの学校や職場や家庭や地域に使わされています。よく教会に行くって言いますけど、私は、まあ、悪く意味は分かりますけど、教会が職場に行ってるって言った方がいいんじゃないかなと思います。教会の一部が学校に来てるとか、教会の一部がうちの病院にいるとか、そういう方がいいですね。使わされてる、イエス様の一部が来ちゃってるって。そしてそこで何をするかというと、イエス様が願っておられる通り、隣人を祝福するんですね。たとえ侮辱されても侮辱で返さない、悪いことされても悪いことで返さない、いじめられてもいじめて返さない。祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのです。皆さんは家庭の中で一人ぼっちのクリスチャンかもしれませんが、イエス様が皆さんの家庭に入ってこようとしておられる。そしてその家庭を祝福しようとしておられる。誰が祝福するかと、私ですね。そこに置かれたこのクラス、もうひどい学級崩壊かっていうようなクラス、誰が愛し、誰が取りなし、誰が祝福するのか、そこに置かれているクリスチャンがするんですね。ヤコブは、誠にここに主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかった。私たちが気づいても気づかなくても、私たちはイエス様の一部です。自覚しててもしてなくても、私たちは使わされています。これは事実です。ちょっと自分の体験談を話すと、僕は教会から歩いて6分のところに住んでるんですけど、僕が所属している教会と自分の自宅から6分間歩くんです。するとその6分の間の道の奥さんたちはみんな僕のことを知ってるんです。ああ、教会の牧師さんが歩いてるって感じで。それ困ったことに、機嫌のいい時はいいんだけど、非常に不機嫌で誰にも会いたくねえっていう気分の時あるんですよ。そういう時に限って会っちゃうんですよね。で、知ってる近所の奥さんが来たって。で、僕本当にもう機嫌悪くて作り笑顔できないので、いや、なんか牧師さんって怒りっぽいよねっていう風に思われたくもないし、かといって演技もできないし、いや困ったな、会いたくないのけど、そこで道を変えたらもっとやらしいし、そういう時はありませんか、職場や学校とか。で、その時僕はどうするかというと、できませんと祈るんですね。私にはできません。 その人を祝福することできません、その人を愛することできません、笑顔で挨拶することできません、できれば避けたいですと。私の中に共にいてくださるイエス様をお願いします、私にはできないのでお願いしますと祈りますね。その時にしてくださいますね。いつもより立ち話で長く話しちゃったりして、もうすごくなんかいつもよりその人との関係が良かったりしますけども、大事なことは私がするのでなく、私と共にいてくださるイエス様お願いします、私の中に住んでくださる聖霊様お願いしますと言って、頼る、信頼する、とより頼むということですね。実は僕の大好きな祈り方があります。もちろん主の祈り大好きですけど、本当のこと言うともっと好きな祈りがあって、あんまり言わないんですけど、ちょっとバラしますけど、一番好きな祈りは神様祈りたくありませんっていう祈りが一番好きですね。祈れないんです、祈る気力も出ないんです、疲れたんです、もう嫌なんです、祈りたくないんですっていう祈りが一番好きで、その時にそうやって祈っていく時に力が与えられて、賛美が与えられて、祈りが与えられて、取りなしが与えられて回復するんですね。それはその自分が祈ってんだけど自分が祈ってないっていうか、自分が祈ってんだけど私の中に住んでおられる御霊が祈ってくださるというか、取りなしてくださるというか、そういう、まあ、一体性というかね、そういうのを実感する時があります。だから自分の弱さを認めて、自分には愛がないんだ、愛は御霊の実なんだということを、まあ、最初からすっぱり認めるのが結構僕は好きです。ちょっとね、牧師らしく背伸びすると疲れるんですよね。実際そんないい人じゃないし、体力もないし、だんだん脱線したのでやめますね。何でしたっけ、3番目、はい、そこでヤコブの話に戻りますけど、ヤコブはここに主がおられるのに気づかなかったと言って、その石の枕を立てて油を注いで記念としたと書いてあります。それは18節、翌朝早くヤコブは自分が枕にした石を取り、それを石の柱として立て、その上に油を注いだ。19節、そしてその場所の名をベテルと呼んだ。そしてしかしその町の名は以前はルズであった。ヤコブは神様が寂しい夜に現れてくださった、神様が僕のことを見捨てない、あなたの子孫も祝福される、あなたの子孫によって世界中が祝福されるということを言ってくださった、そのことを思い出すために、その石をどっかにほっちゃらないでちゃんと記念にしました。私たちもイエス様が言われた御言葉を思い出すためのいろんなツールがあります。例えば聖餐式、私を覚えて、私をよく考えてこれを行いなさい、聖餐式、バプテスマもそうですね。ある人は目を開けたらすぐ神様の言葉が分かるようにベッド の上の天井に貼ってるっていう人もいましたけども、ヤコブは忘れないためにこの石を記念としました。さて、3番目の副題ですけども、すべてのものは神様のもの、すべてのものは神様のもの。ヤコブは言いました。20節、20から22を皆さんご一緒に読んでいただいていいでしょうか。20節から22節です。それからっていうところ3、はい、それからヤコブは誓願をしていった。神は私と共におられ、私が行くこの旅路を守り、食べるパンと着る着物を賜り、無事に父の家に帰らせてください。こうして主が私の神となられるなら、父の柱として建てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るものの十分の一を必ず捧げます。ヤコブは神様ご自身が共にいてくださるということにとっても嬉しくて感動して、それで神様が私と共におられ、私が行くこの旅路を守り、食べるパンと着物を賜り、そして必要なものを全て与えてくださったら、その十分の一は必ず神様に捧げますと言いました。当時の十分の一の財産といえば、代表的なものはやはり家畜ですね。家畜はミルクも飲めるし、お肉も食べれるし、荷物も運んでくれるし、毛皮にも服にもなるし、 本当にすごい財産だと思いますけども、その財産である家畜を10分の1を捧げてしまう、具体的に言うと殺して焼いてしまう。人間から見ると痛ましい、もったいないっていう話ですよ。もっとミルク飲めたのに、お肉食べれたのに、荷物運べたのに。ところがヤコブが言ったことは、神様が食べるものも着物も賜ったと、賜ってくださった、預けてくださった、だからこれは神様のものだ、神様に捧げますと言って10分の1を捧げました。これは自分が手に入れたものじゃないんだ、神様が預けてくださったんだということを確認するためですね。必ず神様に10分の1を捧げします。もともと全部神様からいただいたものです。そのことを表す気持ちです。ヨブは言いました。私は裸で母の胎から出てきた、私は裸でかしこに帰ろう、主の御名は褒めべきかな。今の献金がありますけども、教会で献金しますけども、それもこれはこのお金は私が稼いだように見えるかもしれないけど、全部神様が預けてくださったものですと、そういう気持ちですね。そういう捧げ物、献身というか感謝というか、もともと私は裸で何も持たずお母さんのお腹から生まれました、そして何も持って帰ることができません。ですからこの地上で与えられている能力も財産も全部神様からの預かり物です。それを表すために10分の1を捧げますとヤコブは言いました。この間初心者の人とある本を使って聖書の学びしてましたら、質問があったんですけど、その本にこう書いてありました。あなたの賜物は何ですか。でその人がこれ長物って言うんですね。その若い子が長物って言うから、これ賜物って読むんだよって、僕も知らなかったけどとか言って、で賜物って何って言うから、プレゼントっていうことだよって、神様から預けてくださったプレゼントっていう意味だよって。で質問はあなたの預かってる神様からのプレゼントは何っていう質問だよって言ったら、って考えて金って言ったんですね。ああそうだね、それも預かってるねって。いや遠藤先生何って言うから、もう考えて、ちょっと考えました。よく考えたらもうたくさんあったんだけど、今朝その時はだいたい朝の10時半だったんだけど、今朝起きてここに来られたこの力は神様からのプレゼントだと思う。だってずっと寝たきりだったかもしれないし、昨日の夜中の3時頃死んでたかもしれないし、だから朝起きて息して心臓が動いて、ここに来られて歩いて来られるのも神様からの賜物、こうやってベラベラ日本語喋ってるのも神様の賜物、ね、朝ごはん食べれたのも神様からのプレゼント、全部ですと言いました。おまけに僕の場合サックスも吹ける、これも預かり物だから使わなきゃね、捧げなきゃね、あ僕そういえば曲も作れるんだよねとか、これも賜物だね、日本語も読めるし、聖書の話もベラベラと長すぎとか言われながらするし、これも全部プレゼントだねって言って、だから全部神様から塵に過ぎないものなのに、裸で生まれてきたのに、こんだけ何もかも預かってんだから神様のものだねって、全部お返ししようねっていう、そういう話をしました。教会お寺に行くと金何百万円とか何十万円の誰々様ってこう献金のねお札がありますけど、教会は絶対ないですね。なぜかというと全部神様からだから、神様が上から預かっているものだから、誰が何円献金したっていうのはないですね。教会では私の人生ではない、私のお金ではない、私の能力ではない、神様からの長物じゃなくて賜物ですね、預かり物、プレゼントです。ですからヤコブが10分の1捧げますっていうのはそういうことの表れですよ。これは私の、だって石で寝てたんだから、でこの後財産持ちになるんだけど、もともと私は一人ぼっちで何も持たずに寂しい夜を過ごした、これから先与えられるものは全部神様のプレゼントだと、そういう表れとして10分の1を捧げますと言いました。そのうち近藤先生も僕もそうですけど、お金とかそういうことじゃなくて、自分の人生フルタイムで全部神様のものですと祈るように、なると思います。皆さんももうなってるかもしれないけど、フルタイム もう僕の人生ではありません、全部イエス様捧げます、全部使っちゃってください、取っときません、全部僕をあげます、献身の祈りですね。これは実は私たち主の祈りしてますけど、主の祈りは献身の祈りで、御国が来ますようにお祈りしますけども、これは直訳するとあなたの王国が来ますように、あなたの王国っていうのは神様の完璧な支配が来ますように、私が支配者でなくて神様が支配者になりますように、神様が王様であるように、そういう意味ですね。自分が心の中で自分が一番偉い席に座るのではなくて、神様ご自身が王様として私の心の中の一番王座に、一番いい席に座ってください、私の全てはあなたのものですという献身の祈りですね。御心が天で行われるように地でも行われますように、神様の御思いが、神様のご計画が、神様の気持ちが私の上に、この地の上に、私の上にもなりますように、つまり思い通りしちゃってくださいということですね。神様どうぞ思い通りしちゃってください、全部あなたのものです、献身の祈りですね。主の祈り、計算、計画、経験、 3K っていうそうですけど、僕の計算、僕の計画、僕の経験ではなくて、神様の計画、神様の経験、神様の計算にしてくださいと、そのように祈る。御心が天で行われるように地でも行われますように、御国が来ますように、そういう献身の祈りが主の祈りです。ぜひ皆さん、若い方もお年を召した方も献身しちゃってください。もう私の人生はやめます、もう私が生きているのではなく、私のうちにおられるキリストが生きておられるのです、全部イエス様捧げます、思い通りしちゃってください。ぜひ皆さん献身しちゃってください。本当に嬉しいですこれは。で、そういうことを言った時にやめとけって言わないでくださいね。本当にそこに祝福があります。さて、今日のお話は3つでした。もう一度復習します。苦しみの中で神様は共におられるということです。皆さんが今まで一番悲しかったあの時、この時、神様は一緒にいてくださいました。これからも一緒にいてくださいます。そして2つ目、私だけでなく隣人も祝福される。イエス様によって全ての民族が祝福される。これは誰がするのか、教会がするんですね。教会に属している私たち一人一人がするわけです。まさに岩手 3.11 教会ネットワークの働きそのものですね。3つ目、全てのものは神様のもの、私のものは一つもありません。私は裸で生まれてきて裸で帰っていくものに過ぎません。塵に過ぎないものです。全ては神様のものです。どうぞ皆さんも神様に全て捧げちゃってください。どうぞ神様思い通りしちゃってくださいと、神様に許可を与えるというか、そういう表現でもいいと思います。皆さんの祝福のためにお祈りさせていただきます。神様、感謝します。あなたがどんな時も共におられます。私たちはあなたの一部として用いてくださいます。私たちが天に昇るのでなく、あなたの方から憐れんで降りてきて教えてくださり、語ってくださる神様です。私たちのすべてをあなたに捧げます。どうぞ御心のままに用いてください。イエス・キリストの御名で祈ります。アーメン。